月13日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はレイヤと
マリナと
大地と
ケンタと
ヒナで
お送りします。はい、さてもう13日ということなんですが、
はい、
今回ですね、はい、私たち収録ということで、
はい、
実際は8月6日なんですね。
そうなんです。8月6日です、
はい、そうですよ。それで6日といえば リオデジャネイロオリンピックがもう開催して、13日にはもう、は
い、うんうん、
もう今盛り上がってる最中ですかね。
はい、
はい、
盛り上がってるといいなっていう感じです。
はい、うん、はい、しかもあと今日13日を入れて3日で夏休みが終わってしまいます、
はい、待って、そんなこと考えたくない。考えたくない。
いや、そうなんですよ。皆さん宿題どうですか？
あ、やってないです。
私も数学の宿題がちょっと。
え、数学だけ？
数学だけ
だけ。ごめん、何も手つけてない。
いや、僕はもう終わりましたけどね。
いいな。
どうですか皆さん。
ケンタはどうかな、は
い、僕も数学が残ってます。
みんな数学残ってるんだ。
自由研究。
あ、はい、数1だもんね。
自由研究なんだ。
なんかね、はい、でっかい紙になんかレポートまとめろみたいな。
そうなんですよ。
そういうやつなんですよね。ひなちゃんはどうですか？
私は英語の宿題が残ってますね。
あ、なるほど。
数学はないです。
なるほど。じゃあ私以外みんなちゃんとやってると頑張ってやります。
はい、頑張りましょう。はい、はい、では、うん、今週も始めていきますか。
はい、
はい
はい、この番組は大通高校復興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775。 E-mail アドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、
はい、
ではここからは通り Q&A のコーナーです。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、このコーナー通り Q&A とは学校に関する些細な疑問を2択や3択でクイズ形式で紹介するコーナーです。
はい、
はいはい、さて今回答えていただくのは彩りメンバーから私が示した2名です。
はい、
誰にしようかな。誰にしようかな。誰にしようかな。やっぱり
問題ごとに変えていくのかな。
それでもいいかもね、うん、あ、じゃあ1問目は、
はい、
大地と、
あ、
あってないや。大地と、じゃあ健太でいくか。よし、はい、男子ペアでいきます。じゃあ第1問、大通高校の図書室は何階にあるでしょうか。1、2階2、3階3、4階何階だ。
2階。1番の2階だと。
お、2階。はい、1番。どっち
は、僕図書室行ったことないので、じゃあ2番で。
2番。
はい、
3階で。なるほど、はい、正解は1番の2階です。健太正解。
はい、
そうなんです。
そうなんです。
知らなかったんだ。
そうなんですよね。大通高校の図書室は2階にあります。ちょっと分かりづらいところにあるんですけども、あの食堂ありまして、裏口、出口の方から出たらすぐ目の前に図書室があるっていう感じなんですよね。
ありますね。
そうそうそう。なので、まあ、静かで落ち着くところができるところになってます。じゃあ第2問、誰にしようかな。レイヤーとヒナ。
お、はい、
はい、行きます。大通高校の2階にある食堂の席の数は？ちょっと難しいね。答えてみよう。1、118、2、128、3、138。何回？
10個ずつ増えてきましたね。
そうそうそう。
何回だろう。
100。
何回じゃない
や、
何席か。
何席、そうそう。
118にしておきました。
118、1番ね。
はい、じゃあ私は3番。
3番、
はい、
正解は2番、128でした。2人とも違います。 テーブルの席とカウンターの席合わせて128あるそうです、
そんなにあるんですね。
そうなんですよね。でこの128席がいっぱいになってる時もありますよね、
はい、
で最近は配置が変わって一人で座る席が少しずつ増えてるようになってきたそうです、はい、じゃあ第3問目、デデン、大地とひな、
はい、
はい、行きます、はい、大通高校の2階にある進路相談スペースの特徴は次のうちどれでしょう。1、無料でお茶やコーヒーが飲める、2、小説など本を自由に借りることができる、3、壁やドアがない。どれでしょうか。
シンキングタイム。
これは分かりますね。
分かります？
3だと思います。
3。大大地さん。ひなは？
私も3だと思います。
3。正解3。正解でーす。はい。壁やドアはありません。ま、職員室もそうですし、ま、あんまり壁とかドアがないっていうので、いろんな生徒が入りやすいようになってます。まあ、いろいろ、いろんな生徒がいる学校ですので、そう、まあ、生徒が先生とかに相談しやすいように開放的な雰囲気になっています、はい、じゃあ第4問、レイヤとケンタ、
はい、
1階の進路かい、ごめんなさい、市民開放スペースにいる2匹の鹿には名前がついています。
はい、
はい、次のうち正しいのはどれでしょうか、はい、1、太郎と花子、2、太郎と次郎、3、達也と和也。正直どれでもいいかなとかあるんだけど、名前がついてるらしいので、
はい、
かわいい、まあ覚えてあげてください。
はい、
はい、誰でしょうか。もう一回言いますね、はい、1が太郎と花子、2が太郎と次郎、3番達也と和也。
私的には達也と和也がいいな。
達也と和也がいい。ケタは、
もう2番の、
2番太郎と次郎、正解は2番太郎と次郎です。はい、そうなんですよね。ちなみにこの鹿は、
はい、
まあ、まあ、剥製ということなのでダニなどついていることもありますので、
はい、
まあ、触ると痒くなるそうなので気をつけてください。
はい、
はいはい、でじゃああと2問ですね、
はい、
はい、じゃあ5問目、誰にしよう、ケンタとひな、はい、行きます。大通高校の2階にある売店の商品の種類はどれぐらいあるでしょうか。1、約100種類、2、200種類、3、300種類。
私は200だと思いますね。
200、ケンタは
1番の100種類だと思
う。1番の100種類、なるほど、じゃあ正解は3番300種類だそうです。
そんなに、
文房具とかありますので、はい、それでだいたい300になるそうです。
5円でお箸売ってます。
そうだ、
5円でお箸、
めっちゃ楽だよね。そう、じゃあラスト第6問目になります。これは全員で答えますか。
はい、
全員、はい、はい、大通高校全体の特徴は何でしょうか。
特徴、
特徴ですね、
いっぱいある、
まあ、ありますけども、1、段差が少ない、
はい、
2、校舎が木でできている、3、歯科プロジェクトを行っている。もう一回言いますね、1、はい、段差が少ない、
はい、
2、校舎が木でできている、
はい、3、
歯科プロジェクトを行っている。ポーン、
どうしようかな。
じゃあ僕は1番で、
1、段差が少ない。
僕も1番で、
お、1番段差が少ない。レイヤーは
3番にしときます。
歯科プロジェクト。
じゃあ私は2番で、
ああ、校舎が木でできている、正解は1番、段差が少ないということです。はい、まあ大通高校はエレベーターとか車椅子の方のためのものもありますので、
はい、
はい、まあ、そういう方のためにも段差が、まあ、結構少ないということになっています、
はい、
ちなみに大通高校が行っているのは歯科プロジェクトではなくてミツバチプロジェクトですね、はい、なぜここに歯科プロジェクトと書いてるのはよくわからないんですけども、まあいろいろ答えてみましたが、
はい、
1年次ちょっとでも大通高校のこと分かったかな。
はい、はい、ありがとうございます、
まあ、私も今いろいろ見て分かったんで、 まあ、またね何かあったらこういうクイズ形式で勉強していきましょう。
はい、
はい、ということで通り Q&A 終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりとはラジオに出たい、でも生放送には参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から大通高校のことをお伝えするお時間です。今日のとりどりは響と
カンカンと
タカとりょうちゃんで
お送りします。はい、いつもとりどりはあの、はい、いつもミツプロとかあと道理参考書とかの何かコーナーをやってるんですけど、
はい、
今回はコーナーじゃなくて大通高校で新しく始まった多段包摂連携というものについて説明していきたいと思います。
はい、
はい、多段包摂連携、はい、これちなみに聞いてる人はどういう字を書くのか分かんないと思うんで説明すると、多い、ね、はい、に段で多段で包むに摂取するで包摂で、連携は普通に連携を取るの連携です。でこれで多段包摂連携って読むんですけど、これみんな聞いたことある？
ないです。
ないです
ないよね。
そう、運搬業者的な感じなのかなって。
全然違う。そう、多分みんな聞いたことないと思います。なぜならこれ大通高校が作った独自の造語なんです。はい、なんで多分ネットで検索して、インターネットで検索しても辞書を引いても絶対出てこないです、この言葉は。はい、で今回はそんな多段包摂連携どういうものなのかについて紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、大通高校はね、もうみんな進路スペースで進路の相談に乗ってくださるキャリアカウンセラーがいたりとか、 あと進路を希望している生徒 のための授業があったりとかね、ジョブトレーニングとか、あと2年次では今年は、インターンシップに行くよね、はい、これからとかをなんか進路を決めるためのなんかサポートがすごく充実してる、学校なんですけど、多段この多段包摂連携もその生徒の進路をサポートする、システムになっています。でちなみにちょっとみんなに聞きたいんだけど、はい、みんな進路ってもう決まってますか？
いや、私カンカンは全然決まってない。
決まってない。
うん、専門学校行くのか大学行くのか、うん、就職するのか、うん、それすら全然決まってない。
なるほど。じゃあタカは？
僕タカは、まず就職をしてから、まあ、それで自分が行きたい専門学校とか大学にちょっとお金を稼いでから行きたいなと思ってます。
あ、学費を貯めてから。
そうですね。
あ、なるほど。じゃありょうちゃんは？
僕りょうちゃんは、果てしになるために専門学校へ行きたいと思っています。
おお、なるほど。じゃあ今みんなは、2人はね、りょうちゃんとタカは進路が決まってるってことだったんだけど、カンカンみたいに進路がまだ決まらないっていう人も中にはいるんですね。
はい、
で大通高校の実際のね、生徒の卒業後の進路っていうのが大きく分けて大学と専門学校と就職っていう風に分かれています。でも中にはその全体の1割くらいの生徒は進路が未定のまま、あの卒業しちゃうっていう人もいるんですよね。でその進路未定のまま卒業したしちゃう生徒の内訳っていうのが、まあもちろん大学に進学するために1年浪人をして1年勉強して、まあ、大学に進みたいっていう人もいれば、まあ、様々なんですけど、その中で例えばアルバイトの面接を受けるのすら怖いからちょっと就職はちょっと厳しいとか、でも家にお金がないから学校には行けないとか、であとそもそも体調が悪いからそういう風に学校に通ったりだとか、あとは働いたりもちょっと厳しいかなっていう人とか、まあそういう理由で、まあ、進路未定のまま卒業しちゃうっていう人もいるわけですよ。でそんな生徒を先生たちは、あ、じゃあ君はしょうがないね、働けないし学校も行けないんだ、しょうがないねっていう風にそのまま見送ってしまうのはあまりにも悲しいよねっていうことで、そう、こういう問題をね、解決すべく考えられたのがこの多段包摂連携というシステムです。でこのシステムはね、大通高校の生徒をぜひ雇用したい、ぜひ大通高校生の生徒を雇いたいという企業が、名乗りを上げてくださって、あの
アルバイト先とか就職先とかを紹介するっていうのがこの多団包摂連携です。じゃあこれ普通に就職活動をするのと何が違うのっていうふうに気になると思うんですけど、これ多団包摂連携でその紹介してもらった企業はまず説明を聞きに行くだけでも OK で、じゃあちょっと説明聞いてみて興味持ったなって思ったら、あの職場に見学に行くのも OK で、ちょっとやる気が出てみたらインターンシップだとかちょっと交通費程度の、あのバイト代が出る、その、なんていうの、
実際に働いて、
うん、有償のボランティアっていうのも OK で、そして、ま、じゃあここまでやったんならちょっと働いてみたいなってもし気が向いたら、あのアルバイトに、アルバイトとして働くのも OK というふうに、あの働くまでにいろんなステップが用意されてるんですよね。でこんなふうにちょっと働いてみたいけど例えばもし自分に合わなかったらどうしようとかって思うことってどうしてもあると思うんですよね。私はアルバイト今やってるんですけど、で私は接客のアルバイトをやってるんですよ、
はい、
でも私人と接するのそんな得意じゃないし大丈夫かなとバイト始める前はすごい思ってたんですよね、
はい、
でそれでもこの多団包摂連携ではまず話を聞いて説明を聞くだけでも OK と、
うん、
でインターンシップ行くのも行くだけでも OK みたいな、そういう風にちょっと覗いてみるの、覗いてみるだけでもいいよっていうのがこの多団包摂連携です。でちなみにカンカンとかはアルバイトしてた？
あ、今最近始めたばっかりです。
どんなアルバイトをしてますか？
今居酒屋系のバイト、うん、アルバイトしてるんですけど、ぶっちゃけあまり私に合ってないかな、
合ってなかったとか、
なんか接客自体は、いいんですけど、職場の雰囲気がちょっと、
結構大事だよね。
ちょっとそれが今合わなくて悩んでる感じですね、
なるほど。じゃあタカとリョウちゃんは2人はアルバイトはしてない？
そうですね、してないです。
ちなみになんでしてないの？
自分はまだ決まってないのと、あと家の事情であまりそうアルバイトできないので、
なるほどね、
はい、
じゃあこんな感じで多団包摂連携でちょっと覗いてみてからやる気が出てから始めるのが、始めていいよっていうシステムなので、
はい、
はい、ちょっとなんか敷居が低いというかね。
そうですね、気軽に、
そう気軽に始められるっていうのがこのいいとこです。でさらにあのこの仕事ができるようになったら正社員として働けるよとか、例えばこの仕事ができこなせるようになって何年間とか何ヶ月間続けたら時給がいくら上がるよっていうのも働く前に事前に知らせてもらえるっていうのがすごくいいところだなと思いました。でもアルバイトとかだと本当になんかいつまで働いてどれだけ仕事ができたら時給が上がるとかっていうの全然わかんないから、なんかこうただ闇雲になんか頑張るっていうんじゃなくてちゃんと目標があって働けるっていうのはすごくいいところだなと思いました。
そうですね、
はい、でこんな感じで自分が目標とするところまで例えば見学に行ってちょっと体験してみてっていう風にいろんな大きいステップが用意されてるのをこの多段、あの多い段って書いて多段で、あといろんな人を取り入れていこうっていう意味の包摂、
包み込む
っていう意味の包摂と、あとそういう社会をこう全体で作っていこうっていう意味の連携っていう単語が3つ合わさって多段包摂連携という言葉になりました。
運搬会社ではない
です。
わかりました、
はい、でこれ自分は就職希望じゃなくて進学希望だから関係ないやとか思ってる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、多団包摂連携って大通高校が作った言葉っていうだけあって、
はい、
全国でもやってるのがうちしかないんですよ。
あ、
はい、だからこういう活動をやったっていう風に例えば推薦入試だとか栄養入試の面接だとかで言えば、これは絶対に有利になるっていう風に先生が言っていました。はい、で、はい、このような感じで、
はい、
多団包摂連携の説明を終わりたいと思います、
はいは
い
はい、
これ興味出たかなみんな。
出ましたね。私もちょっとさらに詳しく先生に聞いてみようかなと思って、
はい、気になった人はちょっとぜひ平野先生に聞いてみて
社会勉強になりますよ、社会勉強、
はい、そうだね。じゃあぜひ行ってみてください。
ぜひ、
はいはい、この辺で今日のとりどりを終わろうと思います。
ありがとうございました。
はい、今日のとりどりは響と
カンカンと
タカと
りょうちゃんで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信に お付き合いください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月ですね、今月のメッセージテーマは快適な夏の過ごし方、暑い夏を乗り切るには皆さんどうしていますか。どしどし送ってください。
お待ちしております。
お待ちしております。はい、ここからは今日の記念日のコーナーです。
へー、
はいはい、このコーナー今日の記念日は365日毎日制定されているのに、そのほとんどがなかなか知られていないという記念日を紹介し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです。
はい、
はい、さて今日8月13日は左利きの日です。
左利きの日、
左利きの日です。
右利きです。
はい、まあ、この記念日はですね、イギリスにあるレフトハンダーズクラブがですね、はい、右利き用だけではなく誰もが安全に使える道具を各種メーカーに対して呼びかけることを目的に1992年の8月13日に制定されたものです。
結構前に制定されてるんですね、
はい、ちなみにこの8月13日というのはですね、提唱者の方の誕生日だそうです。はい、
お
はい、
お
さて日本人はですね、右利きが多くて左利きはあまりいないと言われていますが、
はい、
皆さん実際はどれぐらいの割合だと思いますか。
3割
左利きかな、かなって思います。
あまり2割かなって思う。
いや、僕は1割
ちょっと下がっていく。
正解はですね、第一正解、日本人の9割が右利きで、左利きはまあ10人だとしたら、まあ、1人しか左利きじゃないっていうことなんですね。はい
はい
はい、
まあ、そうなるとやはりなんか、うん、左利きっていうだけで不思議な印象を持たれちゃうっていう人もいるみたいなんですよね。
あー、はい、わかる。
まあ今日はいないんですが、彩りメンバーのですね、コッシーが左利きということで。
あ、そうなんですか。
左利きでですね、困ったことをちょっと聞いてみますと、
はい、
あのいろんな人に、あ、コッシーって左利きなんだって言われることだそうですね。
別によくね、よくね、それぐらいよくね。
ちょっとあの反応に困っちゃうらしいです。
え、逆にマリがよく左利きの人に言うのが、はい、だいたい左利きの人ってなんか頭がいいイメージがちょっとできちゃうから、え、頭いいんでしょって言っちゃう。、うん、
はい、さて話は少し変わるんですが、
はい、
左利きの芸能人の方って割といますよね。
誰、
あの野球選手とか左利きの人、
サウスポーとか言いますね、うん、まあ、例えばあの嵐の二宮和也さんだったり、なんか俳優の小栗旬さんだったりが左利きだそうです。はい、まあ、それではここでクイズです。
はい、
次の芸能人のうち左利きではないのは誰でしょうか。
はい、
難しい。
1子役の鈴木梨央さん、
はい、
子役の鈴木福さん、3子役の芦田愛菜さん。
全部子役かよ。
そうです。じゃあ今回は2人にクイズしていこうかな。
はい、
じゃあ目が合ったレイヤ
ー。え、もう一回、
鈴木梨央さん、鈴木福さん、芦田愛菜さん。
え、じゃあ芦田愛菜さんで。
芦田愛菜さん。
うん、はい、なるほど。
じゃあ第一、
じゃあ福くんで。
福くん、正解はレイヤーが正解です。
おお、わーい。
3番の芦田愛菜さんが左利きではありません。
そうなんです。
それ以外は左利き、はい、ちなみに1番っていうか、まあ、鈴木梨央さんはですね、
はい、
もう一つの左利きの日である左利きグッズの日に制定されている2月10日が誕生日だそうです。
あ、なるほど。
そんなの日あるの。
グッズの日なんですね。
はい、はい、
ちなみにそのグッズの日は、
グ ッズの日、
その左利きのグッズの日、いつ
2月10日ですね。
なんだそれ
、はい、レフトだそうです。
あーあーなるほど。
はい、まあ、今回はですね、左利きの日についてご紹介してきましたが、はい、まあ、制定された理由にもあるようにですね、右利きも左利きも関係なく暮らしやすい社会になればいいですね。はい、いいね。以上、今日の記念日のコーナーでした。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ではここからはですね、彩りブックスのコーナーです。はい、このコーナーは彩りメンバーのお気に入りの本を一冊紹介するというコーナーです。先週はツッキーがビブリア古書道の受験手帳を紹介していましたが、はい、今回私レイヤーが紹介するのはですね、
はい、
はい、空想教室というものです。
笑
い、
お、本がある本がある、
はい、この空想教室、著者はですね、はい、上松電機専務取締役の上松勉さんです。
うーん、
皆さん知ってますかね。
知らないです。
知らないですか。表紙
の人ですか。
はい、そうなんですよ。でこの人何を知っている人かと言いますとですね、はい、ちょっとプロフィールを紹介します。
はい、
1966年北海道厚別市ですね、うん、に生まれまして、
うん、
今はですね、うん、株式会社上松電機専務取締役、株式会社カムイスペースワークス代表取締役、 NPO 法人北海道宇宙科学技術センター理事を務めていらっしゃいます。ごめんなさい、長いですね。
長いね、
うん、はい、具体的に何をやっているかというとですね、この会社、はい、とても町工場なんでございますけども、
はい、
はい、上松電機にてロケットの開発をしていまして、はい、それで、
うん、
あと宇宙空間と同じ無重力状態を作り出すなんか微小重力の実験棟ってあるんですけど、
うん、
それが世界でたった3つだけで、ドイツとあと NASA、 わかりますか、宇宙センターの NASA と、うん、あとこの上松電機にしかないんだそうですよ。
すごい、
はい、それでなんか宇宙のことをちょっと専門に取り扱って、専門じゃないですね、うん、宇宙のことのロケット開発もしながら、うん、他のこともやりながらっていう方で、
うん、
はい、この本なんで出会ったかと言いますとですね、
はい、
私はこの上松さんがおっしゃってた思うは招くという言葉がとても好きで、
うんうん、
ちょっと心に留めながらちょっと、うん、あの最近過ごしてるんですけど、
あれなんか前に、
はい、
なんだっけ、座右の銘、
はい、そうなんですよ。
水の質問ですね。
そうなんですよ。
あ、なるほど。
それで先週放送に出てた、うん、フータから借りました、
うん、はいはい、はい、なるほど、
はい、それでですねちょっと内容に入っていこうと思うんですけども、
はい、
突然ですが皆さん夢ってありますか。
夢、
夢、
夢
ありますか。当てちゃおうかな、
当てちゃおうかな、
当てちゃおうかな、
どうぞ
太一先輩
目が合っちゃったんで
うん、うん、
え、僕は、はい、そうですね、夢、うーんと、そうですね、うん、バイクとか乗って世界一周、
お
ー、
はい、おー、いいですねなんかちょっと想像がつかないで、はい、それでですね、うん、夢って多分いろいろあると思うんですけど、
うんうん、
考えてみればとっても漠然としていますよね、
うんうん、
でなんか夢持った方がいいよっていう人もいれば、
うん、
なんか夢なんてくだらないっていう人もいる、
うん、
でそんな世の中で私たちじゃあ夢ってもう一回考えてみようってことで、うん、辞書を引きますとですね、
はい、
日本ではなんかまず眠ってる時の夢が一番出てくるんですけど、
はい、
でなんかで2番目に儚いものとか頼りないもの、3番目には現実にはで実現できそうのない望み、
うん、
あんまネガティブだな、なんかそういうやつが入って4番目に希望とか理想が入ってるんですね、
うんうんうん、
でもアメリカでは理想の方が2番に来てるというなんとも面白い結果になってですね、あの上松さん、
うん、
小さい頃ですねすごいその飛行機とかロケットが好きでよく見てたらしくって、
うんうん、
で年少期から紙飛行機を作り始め、
うんうん、
で中学校の進路相談の時に、うん、その 僕は将来飛行機とかロケットの仕事がしたいって先生に言ったんですね、そしたら先生は、お前何言ってる、お前の頭までできるわけないし、そもそも圧別に生まれた段階で無理って言われたんですよ。
何それ
無理無理、
腹立つ
腹立ちますね。それで上松さんめっちゃ怒りましてですね、でもちょっとしょげましてですね、それで母からそのこと言った時に思うは招くってことを言われたらしいんです。で、思っていればその通りになるっていう言葉で言われて、上松さん何をしたかというとですね、ちゃんと進路で志望校に行きまして、で大学に進学をし、それでですね、あの飛行機を専門にするその学科にいたんですね、そしたら今まで無理だって言われ続けても勉強していたことがその学科に入った途端めちゃくちゃ分かるようになったというですね、面白いことが起きまして、それでこの本、この本はそうですね、そういう上松さんの体験談を書きながらも、今ちょっと諦めそうになってたりとか、あとはちょっともっと頑張りたいんだけどうまくいかないって時とかに、すごい読んでもらうととても面白い本なので、ぜひ皆さん読んでみてください。
なるほど、
はい、
はい、
そうですね。それで私が最後にちょっと心に残った言葉を本から取り出してちょっと言わせてもらいます、
どうぞ。
はい、もしもうまくいかなくて好きなことを諦めそうになった時は自分にこう言ってあげましょう。だったらこうしてみたら。
はい、はい、
深い
深い、はい、
ね、
深い、皆、バイク頑張ってください
はい、
はい、それじゃあ、はい、彩りブックスのコーナー終わります。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、今日8月13日あっという間に終わりました。
はい、
待ってしまいました。
はい、1時間どうでしたか。
はい、
なんでそんなにもっと上げていこうよね、ひなちゃん。
はい、
いや今日実はですね、
はい、
初めてこんなの担当させていただきまして、
あ、
は
い、緊張してたもんね。
緊張しました。
震えないで震えないで、はい、ということで、じゃあ 今週じゃなかった今日のコーナーの振り返りしていきたいと思います。
はい、
はい、まず私マリナが何だっけ、通り Q&A させていただきました、はい、まあ、大通り高校のちょっとしたことだったり、まあ、当たり前に なるのかね、まあ、そういうこともちょっとずつクイズにして、当たり前、なんない、
裏情報、
あ、なんかならないっていう声がしてるので、じゃあならないにしてきます。はい、
はい、
まあ、こういう感じでやってきました、
はい、
で2回目が鳥取か、はい、なんか久しぶりに響先輩のオープニング、
あ、なんか割と最近シマムーが多かった、ね、
そうそう、ちょっと嬉しかったなって個人的に思ってます。
はい、
はい、で参考な目がひなの今日の記念日、
はい、
左利きの日だったんだね。
そうです、
左利き、あれ本当にコッシーだけ、一年時にそんな気するけど、
一年時いる、
あ、なんか違うかもね。
いやでも僕は本気出せばご飯は左手で食べれます
ご飯左手でなるほど、じゃあ今度ご飯左手で食べること、
はい、
はい、で最後がレイヤーで彩りブックス、
はい、
空想教室、
そうです、
そっか、これが初めてのコーナーだもんね。
そうなんですよ。
やってみてどうでした。
いや、緊張したのと、ノートにはまとめたはいいけど放送であんまりまとめられてないという、はい、
まあ、これはね今後直していけばいいよ、
はい、頑張ります。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、そして曲の振り返りいきます。
はい、
1曲目が山下達郎で高気圧がある、2曲目が山崎葵でリトライアル、3曲目が杉山清隆&オメガトライブで2人の夏物語、4曲目が森山良子ビズ夏川りみで奈良早早、最後が山下達郎で僕らの夏の夢でした、
はい、
はい、では今週の曲のテーマ何でしょうか。せーの、
山のすぐアーティスト。
そんなグダグダなの。
グダグダ
な、まあ、はい、そうです、
はい、
8月の11日が、山の日ということが今年からなので、
はい
はいはい、なので山の塚アーティストを流させていただきました、
はい、
皆さん8月11日はお休みなのでゆっくり休んでください。
はい、はい、
あ、もう終わったのか。
終わりました。
そっか、
はい、
ダメだ。
はい、
はい、はい、ということで、まあ、
はい、今日の放送終わりですね。
今日の放送終わり、はい、終わります。
はい、
今日の放送はマリナと
レイヤと
大地と
ケンタと
ひなで
お送りしました。来週の土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。